私は主を見ました。このマグダラのマリアの証言を通して告げられました主イエスキリストの墓からのおよみがえりの知らせにもかかわらず、イエスキリストの弟子たちは家の戸に固く鍵をかけて息を殺していたといいます。主イエスキリストのご遺体を納めた墓は空になり、そのお方はおよみがえりになり、私の名前を呼んでくださった。マグダラのマリアが熱弁するにもかかわらず、弟子たちは家の戸に鍵を固くかけ息を殺してじーっとしていた。ユダヤ人を恐れてのことであったと説明されています。神の民ユダヤ人、自分たちと血を分けた兄弟であるユダヤ人、しかし主イエスキリストを十字架につけて殺してしまった人間の代表である、そのユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけて息を殺していたというのです。聖書学者はこの恐れてという言葉は元来聖書の中では神に対して使うべき言葉がここで使われていると指摘いたします。主なる神様を恐れ敬う思い、行動を言い表すときにこそここで恐れてと訳されるそのギリシャ語の単語が使われているのだというのです。つまり主イエスキリストの弟子であった者たちは主イエスキリストを十字架に追いやった人々のことを、その暴力をあたかも自分の神であるかのように恐れ、その力の前にひれ伏しているということです。怖いだろう、お前たちも同じ目に合わせてやる。主イエスを十字架につけた人々に凝縮して受肉しているような、このような死の力、その脅し、それが弟子たちを、また人間を脅しているのであります。その力の前弟子たちはひれ伏してしまっており、死の神々の信者であり、その奴隷となりきってしまっているのです。それがその日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。この福音書の描写が語らんとしていることだと私は思います。もう一度申し上げますが、主の弟子たちは主イエスのおよみがえりの知らせをすでに伝え聞いていたにもかかわらず、人間を恐れその力にひれ伏す姿勢を取ってしまっていました。もしかしたら私たちはこう聞いても、彼らはマグダラのマリアの言葉を信じることができなかったから恐れたままだったと、そう考えるかもしれません。死人が墓の中からよみがえるなどという話は、いくら信頼できる仲間の口から語られる言葉だからと言っても、それは到底信じることのできない言葉だから、まあ、当然信じることができずに閉じこもっていたと考えるかもしれません。けれども本当はそうでなかったのかもしれないと私は思います。なぜならばヨハネによる福音書を読み進めていきますと、ご復活の主イエスの権限というのは一度きりではなかったからです。引きこもる弟子たちをその使命に招き出すために、ご復活の主は何度も何度も現れなければならなかったのです。四つの福音書に続く使徒言行録においても、弟子たちは今日の聖書箇所とまるで同じように一つの家の中に一堂に集まっていた、そこで座り込んだままであった、そういう記述があるのです。 ご復活の主とお会いしても閉じこもり、そこに聖霊が下り初めて立ち上がれた、そういう書き方がされています。でもそれ以来教会は座り込むことがなくなったのか、そうでもないのです。それは使徒の手紙を読み進めていけば誰でもわかることであります。教会は何度も何度も座り込んだのであります。だからここには私たちの姿そのままがあると感じさせられます。ずっとずっとこのようなものであり続けた初代教会以来の教会の姿、私たち人間の姿がここにあると思うのです。ああ、ここに私がいる。私たちがその家の中にいて鍵を閉めて息を殺している、そう思わされるのです。主イエスのご遺体を納めた墓は空であり、私たちの仲間が私は主を見ましたと熱烈に証言し、それをあ、そうなのだと受け止めることはできるのです。しかしできたとしても意気地なし、なおユダヤ人を恐れ人を恐れ、まるでキリストがお蘇りにならなかったかのように家の戸に鍵をかけて息を殺してビクビクしながら生きているのです。この世の諸々の力を恐れ、死の力を恐れ、あたかもそれらが神であるかのように怯え切ってしまっている、結果的にそれを拝み始めてしまっている、そういう生活を作ってしまう、それが私たちではないかと思うのです。実際にどのような力を恐れてしまっているのか、どのような偶像の前にひれ伏してしまっているのか、いちいち数える必要はないでしょう。たくさんのサンプルを私がここで取り出してみせずとも、自分自身が一番よく分かっているのです。まるで神のように私はこれを恐れている、そういうものが一つと言わずたくさんあるのです。そしてまるでキリストがお蘇りにならなかったかのように、もろもろの神々と言うべきもの、言うべきものを畏怖してしまっているのです。お蘇りのキリストの知らせを聞いた、それを信じていると告白しているはずのキリストの弟子であるにもかかわらずです。これは私自身のこととして申し上げております。私自身が諸々の力を恐れて怯え切っている、そういうものだと自分のこととして申しておりますけれども、また今日の聖書箇所を読み始めるときのこの私の個人的な考えは皆さんの正直な思いでもあるだろうと思うのです。キリストが墓からお蘇りになられた、この私たちのために、この世界のために、これは常識外れの愉快な知らせであります。思わず笑みがこぼれる、ユーモアあふれる神の技です。私たちの常識をひっくり返し、これはどうにもならない岩盤のようだと感じられていた人生の不条理、残酷、知りやすさを相対化し、非神話化し、そうやってその化けの皮を剥がしてしまうような、なんていうか、とっても愉快なメッセージじゃないかなと。それが私たちのためのキリストのお蘇りの知らせではないかと私は思いますが、それはあたかも何事でもなかったかのように生きてしまう、これは私のことであり皆さんのことではないでしょうか。私たちはあたかもキリストがお蘇りにならなかったかのように、どうも知りやすぶってしまうのであります。ところが世にある諸々の神々を恐れ、 ひれ伏すあまり引きこもり、戸に鍵をかけて縮こまっている者たちのところに、ご復活のキリストが入ってきてしまわれるというのが今日の聖書箇所であります。戸をガチガチに固く閉ざしているのにもかかわらず、ご復活のキリストのお体はそれをものともせず入ってきてしまわれ、弟子たちのど真ん中に、私たちのど真ん中にやってきてしまわれるというのです。石原芳郎というキリスト者である詩人の詩の一編を、私はこの講談からご紹介したことがあります。振り返ってみると、これまで少なくとも2回もご紹介しているような気がします。でもやっぱり私はそこで紹介した詩が大好きなのです。その詩が福音の神髄、キリストの福音の神髄を言い表してくれている言葉のように感じられ、いつもいつもこの心に浮かび上がってくるのです。それは石原芳郎という人の最後の敵という、ちょっとマイナーな詩なんですけれども、その詩を今日ここでも抜粋しながら、しかし今までよりも少し長くもう一度ここで、多分これで最後になると思いますけれども、元町教会の礼拝でもう一度紹介させていただきたいと思うのです。最後の敵、こういう詩です。バラのように傷跡が耳たぶの後ろで匂っている、そんな男に会ってはいけないのか。華麗な正体の火の下でも腕組みを解かずに向き合える、そんな男に会ってはいけないのか。夕焼けの中の戦闘のように怒りはその額に輝いているが、遠く十字路を振り返る目の中には台風が優しくとどまっているようだ。痛みには優しく傾く秤のような肩と、どんな未来をも跳ねつける切り立った胸とが、どこであっても見分けのつくそいつの誠実な目印だ。敵の中にさらに敵を作り、無知をまたいでついに僕らを振り向かなかった男、そうして何よりも終末の日に塔よりも高いひまわりが怒りのように咲き並ぶ道を彼はやってくるだろう。勘抜きよりも固くなな僕らの腕組みを苦もなく押し開いて、その期待の熱い火を僕らの胸に押し付けるために。文芸評論家はこの石原の詩が語る男、彼が誰であるか、いろいろな人のイメージが重なっていると言いますけれども、私はその中の一人、しかも主要なイメージはイエス・キリストそのお方だと、そういうふうに受け取っています。バラのような傷跡が耳の後ろから匂っている男、鞭打たれ茨の冠をかぶらされ血を流されるキリスト、高い塔のように我々人間の前に立ちはだかり、私たちの罪を告白する強く跳ね返す胸、妥協なき厳しさをお持ちになったキリスト。しかし人の痛みには優しく傾く天秤のような肩をお持ちになり、台風のような激しく渦巻く優しさがその目に宿っていらっしゃるキリスト。そしてやがて私たちを裁くためにまっすぐに歩み寄ってこられるキリスト、そのお方は固く勘抜きで閉ざした扉のような、私たちの腕組みを押し開き、私の心のど真ん中に、私たちの交わりの中心にやってこられるのであります。その情熱を押し付けに来られるのであります。私たちの勇気、私たちの決断、私たちの悔い改めなんぞでは決して押し開くことのできない、どうしようもなく神ならぬものを恐れ、神ならぬものにひれ伏し、 神ならぬものを拝んでしまう、そっちの方をどうしても選んでしまう、私たちの固くなな扉を押し開き真ん中にお立ちになるのです。いいえ、今日の聖書の記述に従えば押し開くどころではありません。固くななままの、腕組みしたままの、鍵をかけたままの、だから今もなお神ならぬものを恐れ続け拝み続けたままである。そういう私たちのど真ん中にいつの間にかご復活のキリストがやってこられ、その私たちに向かってあなた方に平和があるようにと語り込まれるのであります。そのお方は手と脇腹の傷跡、十字架の傷、その十字架上で槍で刺された傷をお見せになりながら、私たちのど真ん中で私はここにいる、現に私はここにいる、あなた方と共にいる、間違いなく私だ、あなたと共にいる私だ、その手の傷、脇腹の傷をお見せになりながらお語りになるのであります。つまり私たちの腕組みをやすやすと乗り越えてこられるそのお方が、鍵を閉めている私たちの真ん中にやってこられ、私たちと出会われ、マグダラのマリアと同じように皆さんが私は主を見ましたと言えるようにしてください。いいえ、言えるようにしてくださる、言えるようになるというよりも、もうすでにここでそう語り始めている。なぜならば今現に我々の体が、皆さんの体がここにあり、この金沢元町教会の会堂の中に置かれており、ここでもうすでにキリストを礼拝している。説教を聞き、また説教を聞くことによって説教を私と共に語り始めている。それはすなわち私は主を見ましたと言っていることと全く同じことなのです。もう一歩進めて申します。そんなこと私は言っていない、そんな心持ちでここに座っているわけではないという方もおいでになるかもしれません。けれどもこの礼拝の場はキリストがこの私たちの真ん中にお立ちになることだと私たち教会は信じております。そして今読まれ説かれている聖書の言葉こそ、私たちの座るこの場所の中にまで入ってこられ、私たちの真ん中に立たれ、そしてあなた方に平和があるようにと告げておられるお蘇りの主イエスキリストの声として聞いている言葉だと私たち教会は信じております。キリストが今ここでお語りになっている、その生けるお言葉として私たち教会は聖書を読み、その生けるキリストの声を、キリストの言葉を、牧師をここに立たせて発音させているんだと信じているのです。あなた方に平和があるようにきちんとこの声が聞こえるように、この声を聞き漏らすことがないように、それがこの私たちの真ん中にお立ちになっている生けるイエスキリストが、この我々に向かって、皆さんに向かって、当のあなたに向かって届けられるキリストの声であることが分かるように、もう誤解しないように、21節お蘇りの主イエスが重ねておっしゃるのです。あなた方に平和があるように。 恐れの中にいるあなた、恐れに取りつかれてしまっているあなた、神ならぬ神々の力、死の神々に怯えきっているあなた、そのあなた方に、そのあなたに平和があるように。そしてこの言葉を聞いたそのあなたが私の使者となるんだ、私が父に使わされたように私が今度はあなたを使わすんだ、あなたが子なる神に使わされた御使いとなる、天使となる、いいえそれどころか御子と似たものとなると、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす、御子イエス・キリストと私たちが同じ使命を担うと。その使命とは何でしょうか。22節以下で主イエスがおっしゃいます。聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないままに残る。そうです、許しを持ち運ぶということです。許しに生きるということです。もっと正確に言えば許しの言葉を託されるということです。許しの言葉、我々に託されている許しの言葉、それは他でもありません、説教の言葉ですよ。今皆さんが耳にしているイエス・キリストをご紹介する説教の言葉、それが我々に託されている許しの言葉ですよ。説教学者ルドルフ・ボーレンという人は、聖書の言葉が説教の言葉へと姿を変えていく、まあ、説教準備の過程を順を追って語りながら、この説教団から牧師によって語られた言葉を説教の完成形とは考えずに、さらに聴衆によって聞き取られた言葉を聖書の言葉がたどる変化の過程の最後の部分として第7のテキストと呼びます、まあ、そんなこと別に覚えてなくていいんですけれども、私が語って終わりじゃないっていう、聖書の言葉が、キリストの言葉が皆さんの中で息づき始める、キリストの言葉は私の耳から口へ至り、そこから皆さんの耳からそして口へ至る、許しの言葉が今皆さんに宿ったのであります。この週末そこで皆さんは御使いとなり、天使となり、キリストの使者として使わされてまいります。今日の説教ほとんど分からなかった、十分理解できたかどうか心もとないという方もあるかもしれませんけれども、それはまあそれで良いのです。なぜならば、それでもこの私たちの真ん中に立たれるお蘇りのキリストの息がここにいるすべてのものに吹き入れられたというのは、これはもう客観的な事実だからです。私は今日の聖書箇所のどの言葉にも立ち止まり、そのどの言葉からもまあ本当になんていうか美味しい味があふれ出しているなと思いますけれども、けれどもここまで触れてこなかった22節の主イエスのお言葉が何よりもいいなと惹かれる思いがしています。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。真ん中にやってこられたイエス様が、平和があるように、それからそこに集まった人たちに向かって失礼しました息を吹きかけられた。 主イエスの息がそこに集まる者たちの顔をくすぐったのであります。お蘇りのイエスが同じ部屋におられ、私たちはそのお方と同じ空気を吸い、まあ同じ空気を吸っているというだけでドキドキするんですけれども、その上で息が吹きかけられたんです。それで気づきます。あら、私、お蘇りの主イエスが吸って吐いたその息、主イエスが吸って吐いたその息を今ここでこの私が吸って吐いているんだ。ふっと顔をくすぐる強い息を主イエスに吹きかけられて気づきます。あなた方に平和があるように、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないままに残る。これらの主のお言葉、私たちを召すそのお言葉、私たちを招き使わすそのお言葉、ご復活の主イエスの声に乗って吐く息とともに語られたその御言葉、確かに私たちのうちに吸い込まれているのです。その主の呼吸を、声を吸ったのです。その主の息を吸ったのです。その主の息吹、神の息。創世記2章7節で、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神話的に語られる神の命の息である、そのキリストの言葉を我々はこの礼拝で吹きかけられた息として、今ここにある私たちの呼吸とともにもう本当に吹き入れられているのであります。それで今日ここにいる皆さんが一人の例外もなく、その理解度に関係なく、しかしまたその理解度とそれぞれの個性に従って平和をもたらし、人を作り上げるキリストの許しの言葉を語る、その言葉を語口伝えする神の使者としてここから使わされていくのです。大切なことは吐くことと吸うこと、その繰り返しであります。それはつまりこの許しの言葉は私物化はできないということでもあります。それは鍵をかけてしまってはおけないのであります。いつでも息を吹きかけられ、それはそれを吸わなければなりませんし、またそれを吐かなければならない。空になったらまた吸わなければならない。それゆえご復活のキリストは一度ならず二度三度と弟子たちの前に繰り返し現れたのであり、私は私たちの主の日ごとの礼拝というのはその延長にあるものだと思っております。けれども繰り返さなければならないっていうことこそが嬉しいことであります。それこそが私たち教会が生き、人を招く神のくださる許しの現実そのものであると思うのです。キリストの復活の知らせを聞き信じても何度も何度も疑い閉じこもるのです。その方にお会いし、私はその方を見ましたということがかつてできたとしても、何度も何度もそれを見失い恐れて再び閉じこもるのであります。けれどもそこに生きておられるお方が入ってこられます。私たちの真ん中に、この人間の群れの真ん中にその方がお立ちになられ、もう一度語られ、もう一度出会われ、もう一度息を吹きかけてくださるのであります。神は情けないものをお見捨てにはなりません。神は失敗したものをお見捨てにはなりません。神は罪人をお見捨てにはなりません。神は疑うものをお見捨てになりません。つまずき 固くなになる者のもとを訪ねてくださいます。何度も重ねてもう一歩近づいてこられます。そして私はそれが許されて生きるということだと思います。それが許しの言葉を聞きながら生きるということだと思います。それが許しの言葉を託され、それを持ち運んでいくということであると思います。それが信仰生活というものであり、神の召しに応える生き方そのものであると思います。そしてそれがキリストと共に生きていくということ、インマヌエル、神が私たちと共にいてくださるということです。私たち教会が週ごとにこのキリストの出来事を聞き語り続けるここで、このキリストの許しが誰もが吸って吐くことのできる命の息として許されて生きることができるのだと、その許可として、その空気として現にここに満ちているものであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの日々に押し迫るさまざまな強い力に打ち倒され、怯え恐れ引きこもって立ち上がることのできなくなってしまう弱い私たちでありますけれども、そのうずくまる私たちのその群れの真ん中に、何度も何度も私たちの閉ざした戸をものともせず乗り越え、私たちと出会い、あなたに平和があるようにと告げてくださるあなたであることを心より感謝いたします。そのようにして私たちと出会い、私たちと共にいることを選び続けてくださるあなたに生かされている私たちであることを感謝いたします。どうぞ恐れの中にあるもの、絶望の中にあるもの、その腕組みを押し開き、温かい愛をお与えくださるあなたの到来がその一人一人と共にありますように、そのことを告げる使者として私たちを使わし、私たちの語るその福音の言葉を通してあなたご自身が出会ってくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。